査になったとしても、やっぱりその時うまくいっても、じゃあその状態1年後も続いているのってなったら、そこは絶対に、続いていないっていうふうに設定。SNS マーケティングの新時代。現在の SNS マーケティングは単一のプラットフォームに依存する時代ではなくなりました。複数の SNS を活用してそれぞれを最適化することが発信者にとって必須の戦略となります。SNS 構築マスターコースとして成功のための7つの法則をお伝えします。まあその1つのプラットフォームを SNS に依存するって、まあそれがなくなっちゃったら全てが終わりじゃないですか。まあこれは結構以前から言われてたことなんですけど、まあ今回本当に今の時代ってもう情報がもうめちゃくちゃ多くなりすぎちゃってるから、要はもう埋もれちゃうんですよね。見つけてもらうことができない。ってなった時に、一つの SNS、まあ、めちゃくちゃ強い SNS を仮に持てたとしても、まあ、それバンされたら終わりだし、逆にそれだけだと埋もれてしまう。だから、1000の戦闘力がある SNS 一つだったら、400の戦闘力4つあった方が絶対、400の戦闘力3つあった方が絶対いいんですよね。ただ、なんて言うんだろう。バカ正直にじゃあ、めっちゃ頑張っていろんな SNS やりましょうってなったら、まあ、ほとんどの人が SNS イコール投稿するみたいなイメージじゃないですか。で、その投稿するためのものを、すべてのものを作らなければならない、イコール絶対無理じゃんみたいな。ブログ一記事書くのにもう、はぁはぁ言ってるのに無理じゃんみたいな感じで。まあ、なるかと思うんですけど、今回は、まあ、そういったことをしなくてもいいやり方と、とはいえですね、やっぱり考え方的なものを理解しないとダメなんで、考え的なこととかも、ステップ7までご用意しましたので、お伝え直していきたいと思います。なぜ複数の SNS を運用する必要があるのか。顧客との接点を持つ。SNS は現在のビジネスライフにおいて、重要なインフラとなっています。もうインフラですね。接点をどれだけ持つかです。接点をどれだけ持つか。接点1の人と接点100の人だったら、絶対100の人の方が、何か案内するときに買ってくださる可能性めちゃくちゃ高いし、購入する見込み客の人も、何かあったら、あの人のサービス受けようかなって思い出してもらえる可能性がめちゃくちゃ高いんですよ。まあ、とはいえね、信頼関係を構築するっていうことも大事なんですよね。で、信頼関係を構築するのに、まあ、人ってやっぱりね、ファーストインプレッションで過ぎとか嫌いとかいろいろあるから、ね、それをコントロールすることはできないけれども、やっぱり少なくともね、年に1回しか会わない人と、毎日おはようって言ってくれる人やったら、毎日おはようって言ってくれる人の方が信頼できるじゃないですか。っていうのが一つ。そして最終的に、複数の SNS を運用することで収益化につながりやすくなる。まあ、イコールサービスが契約をしやすくなるっていうような感じのイメージですよね。複数 SNS の必要性です。まずはリスク分散ですね。一つの SNS に依存すると、アルゴリズムの変更やユーザーの行動変化によって、突然集客が不安定になるリスクがあります。まあ、これ結構あって、まあ、僕 X35,000人フォロワーさんいて、で、今 TikTok が2万人フォロワーさんいて、まあ、X、TikTok が強いアカウントなんですよ、この2つは。ただ、ここ1年ぐらい X すごい低迷だった。ですけど、TikTok がその時頑張ってくれてたり、で、今また X が復活してとかっていう感じ。で、あと、他にも、ノートとか、メブロとか、YouTube とか、いろんな SNS 他にもやってるんですけど、まあ、だから、その、一つの SNS でインフルエンサーになったとしても、やっぱり、その時うまくいっても、じゃあその状態1年後も続いているのってなったら、そこは絶対に、続いていないっていうふうに設定しておいた方がいい。うん、うまくいくことって、絶対続かないから、これはもう理解しておくのが一枚ですよね。効率的な運用、複数の SNS を組み合わせ、リスク分散しながら効率的に運用することが重要です。5つ SNS やるんだったら、5つ頑張りなさいじゃなくて、1つ SNS で中心となるものさえ作っておいたら、そこの持っている情報、そこに持っている記事を全部他の SNS に横展開することができるんですよね。だからめちゃくちゃ効率的なんですよ。めちゃくちゃ効率的。考え方的には1個1個の SNS で全部頑張ろうねって言ったら絶対に気絶するから、それも絶対やめた方がいい。SNS の対応化と発信の最適化、1つの SNS ではリーチが限定される。主要な SNS プラットフォームにはそれぞれ異なるユーザー層と特性があります。例えば以下のような SNS ごとにユーザーの利用目的が異なります。X は短文投稿でリアルタイム性が強い。主なユーザー層は20代から40代。情報収集とか拡散向け。インスタは画像、動画中心、ブランディングに最適。20代から30代、視覚的な情報に敏感な人。スレッズは X と似たテキスト投稿型 SNS。20代から30代、カジュアルな情報効果。アメブロは長文記事の投稿が可能。30代から50代。検索流入が強い。TikTok はショート動画中心。拡散力が強い。10代から、30代、エンタメ系に強い。YouTube は、長尺動画中心。教育、エンタメ向け。20代から50代、深い情報に関心がある。まあ、それぞれ全然やっぱ違うんですよ。で、あとここにノートとかもあったりしてね。だから本当に X 見ないんだけれども、スレッズ見る人もいて、でスレッズ全然見てないんだけれども、アメブロだけ読んでる人もいてっていう、まあ、ここだけしか見ていないっていう人とかもいるから、だから、複数やった方が絶対にプラスにはなるのよね。そこだけしか見てない人にちゃんとリーチすることが、できるから。これは結構大事。で、あとは各それぞれの SNS の特徴とかですよね。これ面白いのは、X とスレッズって似てるんだけれども、スレッズにいる人たちの方が、売り込まれていないから、 サービスとか何かを案内するときも、比較的軽く動いてくれたりする、スレッズの人たちは。で、X にいる人たちはもう結構売り込まれたりしている人たちが多いから、もう慣れている人たちが多いから。案内しても、あまり動き的なものは、そこまで動いてくれない傾向にもあるとかっていう人たち。だから、今僕がね、イメージ的にはスレッズ強いなってやっぱ思ってますね。こんな感じ。SNS の特性を生かした発信。例えば X だけで発信している場合、画像や動画が強い。インスタや TikTok ユーザーには届きにくくなる。逆に、インスタだけではテキストベースの情報を深く伝えるのが難しく、X が目黒が必要になるっていう。だからもう、各々に本当に短所長所があるから、すべてを補えるような感じ。だから、読むのが好きな人はテキスト系の SNS 行くし、読むのに疲れる人とか、そういうの感覚的なのダメだね、みたいな。感覚的なものが好きだね、みたいな人は、TikTok とか、インスタ行ったりするし。だから、TikTok と YouTube も違うのよね。長い動画は見たくないっていう人はもう TikTok ずっと見てるしとか、っていうような形。面白くて、僕も以前は、インスタから僕、美味しい料理食べるの好きで、いろんな情報はインスタから撮ってた時期があったんだけど、今、100% TikTok。TikTok で、僕が住んでる地域の情報とか流してもらったら、もういつもそれチェックして、そこでそのお店行ったりしてるとかっていう。そんな感じになってますよね。SNS ごとに最適な発信スタイルを確立する。X は最新情報や速報的な投稿、コミュニケーションを強化するとか。インスタは視覚的なブランディングとかストーリーでエンゲージメントを高めるとか。アメブロは長文コンテンツの配信、SEO 対策。TikTok はショート動画で拡散を狙う、フォロワーの獲得。YouTube は深い内容を解説する教育、ブランディング動画。Threads は X と同様にカジュアルの発信と交流。みたいな形。で、拡散狙えるのは X、TikTok、Threads。拡散狙えるのは X、TikTok、Threads。で、拡散を狙った時の効果っていうのは知ってもらう人の数が一気に増える。まあ、これは絶対に SNS マーケティングするときに一つは、体験してほしい恩恵。やっぱりそのバズるっていうことをするので、今やっていることが3年分ぐらいの、効果がたった1日のバズで手に入ったりすることができるから、その可能性はね、X、TikTok、Threads っていうのがある。ただ、X も TikTok もスレッズもさっと読みだから、そこまで深くその人のこととかやっぱり分かんないから、だから深く読んでもらうためにはやっぱりアメブロが必要になったりとか、っていうような形になるわけ。で、アメブロは逆にめちゃくちゃ弱いのよ。拡散なんか絶対せえへんし、アクセスも今はそんなに取ることできないし、ただ、一回読んだらめっちゃ深く読んでくれることができるから、そこではやっぱアメブロ使うっていうのは絶対大事になってくるし、逆にインスタのストーリーだけがもうパンパンパンパンって入ってくる。で、ストーリーってめちゃくちゃ勝手に面展開してくれて、インスタでストーリー展開したら、それ、Facebook にもストーリー展開してくれたりして、どこかで見つけてもらえる可能性を上げるっていう効果が、インスタのストーリーとかにはあるから。で、インスタのストーリーなんか本当にスレッズに投稿するでしょ。だから、スレッズに投稿したやつをインスタのストーリーにポチッと押す。すると、それがそのまま Facebook にも勝手に行くみたいな。まあ、こんな形になってます。で、僕なんか Facebook なんか全然使ってないけど、ある程度アプローチはかけれてますよね。っていうような形。で、YouTube もアメブロと一緒。育てるにはすっごく時間かかるし、難しいし、ね、長尺の長い動画撮るのなんかすごいやっぱり誰でもができることではないけれども、一回深くファンになってもらうと、やっぱりその、ずっと YouTube を見たおかげで信用してもらったとかっていう効果はあるっていう。まあ、だからもうそれぞれのね、発信スタイルってもう全然変わってくる。ただこれを理解しておくのって全体に大事ですね。AI を活用した自動化が必須。ただしね、手作業では無理。気絶する。絶対無理やから。なので、SNS は運用すればするほど手間が増えるし、毎日の複数の SNS の投稿に、コメント対応とかフォロワー増やすって、これら全て手作業で行うのはもうやめましょう。絶対に無理。だから、複数の SNS の運用って、今の時代だからこそできるものだなっていうふうに思っておいたら、僕もだって5年、6年前はさすがに無理。お金払ってね、やってもらう人を、雇うとかっていうふうなぐらいしかないから、でもそれが今は全部 AI でできるようになったからね、すごくいい時代になってきましたよね。例えば、SNS 運用の作業内容。投稿を作成するんですよね。で、投稿のスケジュール管理できるよね。フォロワー管理できるよね。データ分析できるよね。手作業でこれらの作業に毎日何時間も費やす必要があるため、SNS 運用に時間を取られて しまいがち。で、ほんまにこれを手作業でやってる人は世の中にどうとしたらいるかもしれんけど、でもそれは本当に一握りの人だし、真似はせん方がいいと思う。何時間も経って SNS 運用なんか毎日したくないし、そういうことをするのが嫌だからみんな SNS しないと思うんですよね。で、しかも人生生きてたら、まあ3日に1回何か事件が起きるじゃないですか。違うことに時間を割かなければいけないことって絶対発生するじゃない。ってなったら、毎日何時間も SNS の運用をしていくっていう風なスタイルって どこかで無理が生じるし、それが仮にやり続けていたとしても、絶対にストレスが溜まってどこかで破綻するから、手作業は絶対やめた方がいい。
HSS 型 HSP の才能がついに解放されます。HSS 型 HSP が天才的個性を最大限に活かせるフィールドで、自分に合った仕事と人生を構築する方法を、ほんの少しだけ解禁します。組織の中では消耗するのに、一人だと最高に力を発揮できる。自分に合った働き方が分からず、迷ってしまう。仕事のやり方を自由にデザインしたいけど、どうすればいいか分からない。そんな HSS 型 HSP だからこそ、最も合ったビジネススタイルがあります。HSS 型 HSP×1 人 AI 型ビジネスで、 自由に働く7つの法則 HSS 型 HSP の人生デザイン×ビジネス設計を自由にカスタマイズする方法を無料ウェビナーで公開。 HSS 型 HSP が最も才能を発揮できる働き方とは、一人 AI 型ビジネスでストレスフリーに収益化する方法、気質に合わせた理想のライフスタイルを実現する7つの法則。 HSS 型 HSP の天才的特性を活かせる最適なフィールドで働く方法を実践的に学べる無料ウェビナーです。知りたいと思ったあなたへ、これほんの少しの間しか案内しないかもしれません。まずは動画の概要欄を確認、無料ウェビナーのリンクをクリック、開催日を確認して参加する。 HSS 型 HSP が自由に軽やかにビジネスと人生をデザインするために無料ウェビナーでお待ちしています。